満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市が誇る最強長ナス農家の阿部さんです。8月7日金曜日、雄和市民センター、久島市民センター共催、最強大長ナス料理教室を開催。そして翌日の8月8日土曜日には、廿日市市津田のまさに阿部さんの畑で最強大長ナスの収穫体験を行いました。その時の模様とインタビューです。
ここの、ね、廿日市地域でこの今日みんながね料理に使った、実際これを作っちゃった阿部さんがね、今日 お仕事の間に来ていただいたんでね、今からナスビのお話をちょっとしてもらいますんで、
今日は皆さんものすごく美味しそうなピザを作ってもらって嬉しいです。このナスを使ってもらったんですけど、これは今朝早く起きてね、ナス農家なんで家の近くにナスの畑があります。津田小学校わかるかな、津田小学校のちょっと上の方に畑があります。そこで朝こうチョキンチョキンと切ったものを磨いて袋に入れました。で袋に入れるとちょっと保存も効くんで、今日食べないといけなくても明日でも明後日でも食べれると思います。これはねこの地域の国産品、広島の中でも廿日市とかあと何軒かあります。でもう50年以上経ってます。ナス部会というのがあるんですけど、もう50年以上になります。長く皆さん作ってます。庄屋大長ナスという品名です。庄屋さんという庄屋大長ナス、長さが35センチから40センチにもなります。で特徴は皮が柔らかくて種が少ない、美味しいだろが特徴です。
はい、じゃあ今ね本当に今日みんなが切って食べたのが阿部さんの
朝取ったの、
朝取ったんですよ。朝取ったものを入れて、ものを持ってきてくれて、みんなが今袋を開けて切って焼いて食べた。みんな胃の中に美味しかったよ、美味しかった人。
おお、
ありがとうございます。満足されました。
ありがとうございます。
阿部さんも満足だそうです。あのでこうやってやっぱりね、あのみんなが日頃食べようものっていうのは必ずで誰かが作るよ。野菜でもお米でもね、お魚とかお肉もね、そういう中で誰かが作ったものって、スーパーに並んどるとなかなか見えんけどね。でお母さんとかお父さんが作ってくれとるとは思うんだけど、でもね大元一番最初はね、こうやって阿部さんみたいな方がいっぱい作ってます。で最近もねみんなが住んどるところ、今日ねあの宮内とか下からも来てくれとるけど、大体周りにね畑があるものは誰かのね作ったものっていうのが誰かのねお口に入っとるので、それをね忘れずにみんな毎日ご飯をしっかり残さずにね食べてください。はい、じゃあ阿部さんいろいろありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は長ナスを使ったピザ、そしてミルクプリンを作った料理教室でした。先生にインタビューをさせていただこうと思います。まずは自己紹介をお願いします。
草加と言います。あの普通の一般の主婦です。
はい、ありがとうございます。はい、先生こういった料理教室、普段結構やってらっしゃったりするんですか？
そうですね、声をかけていただければ、あの大体子供のお菓子とかがケーキ作りとかがメインで、はい。
じゃあ今日はあのピザと合わせてそういったミルクプリンという、はい、まあ得意分野も含めてということで、はい、作っていただきましたが、はい、いや子どもたちの反応すごく良かったですが、
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。
いかがでしたか、やってみて。
あ、なんか本当 今日の子どもたちはみんないい子でよく言うことを聞いてくれる、はい、優秀な子たちだと思います。
いや本当になんか率先して、自らやってくれる子たちが多かったんで、はい、やっぱり時間も、ね、スムーズに進行できたなっていうのは、はい、見てて思いました。
お手伝いの方がいっぱいヘルプしてくださる方がたくさんいたので、はい、助かりました。
では今日のこのメニュー、なぜこの2つのメニューにされたんですか？
ナスを使った料理してくださいと言われて、以前にも1回なんかそう言われたことがあって、その時もこのナスの味噌ソースのピザしたんですけれど、もう一度これがいいと言われましたので、はい
はい、結構厚めに切って食感がある程度残った状態で、あれが美味しかったなと思うんですけど、
よかったです。
やっぱりあれがポイントなんです
か？それね、なんかナスをメインにと言われてましたので、はい、
やはりちょっとナスには味噌が合うっていうのを、皆さんおっしゃいますし、僕もそのナスでいうとナス田楽みたいな、やっぱり味噌味が、
そうですね、
はい、強い印象なんですけど、あれは先生が、
そうね、ナスって言ったらなんか味噌かなって思ってて、ね、すごいなんかもう本当王道の味なんですけど、多分チーズとも合うから、はい、
はい、僕も作る過程を見てて、はい、で、やはりそのピザというところでトマトソースが出てくるのかなと思ったら、なんだあの茶色いなんだろうと思って、味噌って言われた瞬間、ああと思って納得したんですけど、はい、
もう簡単にね、混ぜるだけで作れるので味噌ソースというか、はい、
あのソースは味噌と何が入ってるんですか？
味噌とお醤油とお砂糖とみりんですね、それだけですね、はい、とネギは、はい、ちょっととろみをつけるために入れてるというか、はい、そういう時ですごいシンプルですよね。
いやでもやはりなんかその味に深みが出てというか、なんかすごい出汁が効いてる感じはしたんですけど、
嬉しいです。味噌ですね、さすが
やはり味噌のいいとこが出たって感じですかね。はい、ということで、はい、大長ナスを使ったピザ教室、そして大長ナスのジャムを使ったプリンの料理教室、はい、講師をいただいた先生にインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。
はい、じゃあ今日参加して何が楽しかったですか？
料理をしたこと。
料理をしたのか。料理何が楽しかった？野菜切ったの？
生地こねたの。
生地こねたの、ね、自分がこねた生地が、ピザになりましたが、味はいかがでしたか？
美味しかったです。
美味しかった。この教室は何で参加しようと思いました？
市民センターだよりは見たから。
市民センターだより見て今回初めて初めて参加した。楽しかった。本日、お子さんがピザとミルクプリンの教室ということで参加されましたが、お家でも料理はされるんですか？
そうですね、ちょっと最近興味を持って本人がやりたいっていうのでやらせてはいます。
お家ではどんなものを作ったり？
卵焼きを、結構卵焼き器を使って器用に作ってます。
じゃあもう将来の花芽治療を、
そうですね、
先にやってるというか、はい、将来期待
う、そうですね、ちょっと今後もやってくれたらいいんですけど、はい、
じゃあ今後もお家でお子さんと一緒に料理楽しんでください、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。今日楽しかったですか？
プリン作るの、
ピザ作るのはどうだった？楽しかった？
楽しかった。
たくさん取ったけど食べきれた？普段はお家で料理はしたりしますか？卵焼きを作ったりする。じゃあ普段、卵焼き作るのと比べて今日何点でしたか？100点。
1000点
出ました。じゃあかなり上手にできたということで、今日なんで参加しようと思ったの？おばあちゃんが誘ってくれた。じゃあおばあちゃんに誘ってもらって夏休みだし行こっかってなったら、はい、じゃあ今後帰ってお家でまた料理を続けようと思いますか？はい、じゃあ頑張って、今日ねナスもらって帰ったんで、そのナス使ってまたお家で料理楽しんでください。はい、ありがとうございます。
大長ナス農家の阿部さんにインタビューをさせていただきます。今日は子どもたちが 阿部さんの作った大長なすを使って、はい、ピザとそしてミルクプリンを作ったということで、はい、いかがでしたか。
いやーその出来上がりの状態すごいプロ並みにできてて、もう食べる前から見た感じで、あ、これは美味しいだろうなと、もうそれが第一印象でした。
しかも今日阿部さんの畑で栽培した
ばかりの、そうなんです、今朝朝ちょっと早起きをしまして、今日の料理で使われるというのをこう選んで収穫しまして、ちょっと磨いてそれを袋詰めしてここにお持ち込みしました。
今日のナス、はい、どれぐらいの期間栽培までいくんですかね。
だいたい私のとこは、まあ、コトンネル栽培という栽培方法をしてるんですが、4月の終わりか5月の初めに定植をして10月いっぱいぐらいまでは収穫できます。まあ、でも旬の時期というのは今一番おいしい時ですね。特徴がね、やっぱり皮が柔らかくて種が少ないという特徴がありますので、これがだんだん10月ぐらいになるとやっぱり寒くなるんでね、ちょっと皮が硬くなったり種が増えたりすることがありますけど、今はもう焼きナスにしようが天ぷらにしようが、変わったところで、まあ、今日みたいなピザとかナスジャムというのもね本当美味しいんで、ぜひお店で見つけたら買って試してください。
はい、本当に今日いただいたナスも、はい、まあ、先ほど言われたように種がない、そして皮も硬くないということで、はいはいはい、料理に入れても邪魔をしないというか、
はい、そうですね、
舌触りがすごく良かったですね。
はい、ナスそのものというのが、まあ、味はほとんどないんですけど、どんな料理にも合うし、そのナスが、まあ、肉というか果肉がねスポンジ状みたいになってて、他の食材のうまみを全部ナスに入れてしまう、取り込んでしまう。だから煮てもそのナスがその他の食材の美味しさをナスの中に取り込んで、だからナス食べたら美味しいし、油もんともね相性がいいので炒め物に使ってもね本当美味しいです。
はい、まあ、ナスに限らずだとは思うんですけど、今の時期このナス栽培において大変なことって何でしょう。
まあナスいらない葉っぱを取ったり、いらない芽を摘んだり脇芽とかを摘んだりする仕事というのが、雨が降るときはできない、逆にねあったかいときというか、その時にやってこう切ったとこがすぐ乾くぐらいが病気とかなりにくくなるんで、とはいえこの暑さなんで日中本当大変です。朝まあね6時ぐらいからでも収穫して選果して調整ですね、で箱詰めしてとかで、一段落ついてちょっとお休みいただいて昼ご飯食べて、またちょっとお昼はちょっと休んで、ですぐ今度次の仕事するんで、もうナスも大変でしょうけど人間が大変です。
いや、そうですよね。
けどまあ今日の子供たちの食べてる美味しそうな顔を見ると、あ、やっぱ頑張らんといけんなと、
は
い、
そして、今日参加された子供さんで阿部さんのことを知ってらっしゃる
という、そうですね、
はい、子供さんもいて、
嬉しかったですね。廿日市市の教科書というか副読本というのがあって、商業工業とか農業とかこう一冊にまとまった本がありまして、その中に以前取材を受けましてナス農家の阿部というのが出てまして、それをやっぱりご覧になっていただいた方がちゃんと覚えててくれてると、最高ですね。
いや、これは嬉しいです
ね。嬉しいですね。でもね、嬉しいですね、はい、悪いことできませんね。
ナスと一緒にマリーゴールドを植えていたり、はいはい、あとはニラを一緒に植えられたりしているということで、はい、あれはなぜそばで、
まあ、今年はニラではなくてハーブ系のバジル、まあ、ハーブですね、これは。でマリーゴールドで、そういったものを混植混ぜて植える、まあ、コンパニオンプランツとか言うんですけど、その例えばマリーゴールドを植えることによってそこに、まあ、虫が来るわけですよ。でその来た虫が今度ナスに取り付いている悪い虫を食べてくれるとか、でバジルはやはり花が本当はね、花をどこまでするか分かんないですけど、私とか放任でも花を 咲かしてるんですが、そこにやっぱりちっちゃいミツバチというか蜂が来て、それがやっぱりナスの受粉に役立ってる、ナスの花の方にも行ってる。ナスの圃場に入る前にこう畝ごとにバジル植えてるんですが、結構こう収穫の時に当たるんですよ、体に。プーッとこういいバジルの香りがしてこれはなんかこうちょっと安らぐというかあのいや本当ね、あのスッとこう鼻に抜けるような、そういったものを、あ、これは体にもいいなと思って、バジルは去年から結構植えてます。
まあ、やっぱりその、はい、暑い中でもやっぱり一つのリフレッシュ方法
になってますね。
ところもあるんです。
これおすすめですね、うん、まあ、料理にも使えますしね、
はい、
ハーブティーとかやっぱりね、はい、バジルソース作るとか、
はい、
作ってませんけど私は、ね、
ちなみにその植えられてるハーブとかは栽培して、
いや、これはね、はい、普通に種から育てて、
はい、
自分のとこで苗を育てて、それをこうちっちゃい段階でこう畝とか圃場周りに植えてます、
はい、ということで大長ナス、阿部さんの大長ナスを使って料理教室を開きましたが、阿部さん明日は阿部さんの畑で大長ナスを収穫ということで、明日も楽しみですね。
楽しみですね。今僕は雄和の市民センターで今日料理教室ありましたけど、久島の市民センターではプランターでねナスを育てようと、非常にこう難しいことにイベントで携わってまして、それを皆さん受けられる方がまず私のところの畑でまずどういうもんだよっていうんでナスを植え付け体験をしたんですよ。それが5月の2日ぐらいでしたんですけど、それを実際プランターで皆さん作っておられるんですけど、じゃあ阿部の畑で植えたやつがどんなになってるかなというのと収穫体験を合わせて明日それをやらせていただきます。
はい、こちらも明日たくさんの方が参加されると思うの で、
はい、
非常に楽し
み、楽しみですね、
はい、
紐が結んであるのが主枝といって、ずっと高く伸ばすやつ、これから主枝についているこの主枝についてあるやつから取るときはもうヘタから取ります。ところがこれこっちの方がでかいんだけど、これは主枝じゃないよね。主枝はこっちですよね。だからこの場合はこの木に近い脇芽を残してこっから切ります。はい、切
って。今日どちらからいらっしゃった？
いや、20日市、
はいはい、
もう仕事も終えて時間があるんで、5月の植えるところからちょっとスタートして、それで今日収穫で伺ったような、そんな感じですね。
植えた時はいつだったんでしょうか？
5月の2日だと思いますけど、
はいはいはい、なぜこのね阿部さんのこの最強長ナスの植えてから収穫体験会まで参加しようと思ったんでしょうか？
いや、今でも土いじりしたことなかったんで、まあ一回そういう経験をしてみたいなと思って、それで参加しました。市役所のホームページに出てましたですね、
はいはいはいはい、で実際に植えてで、まあ、約3ヶ月ぐらい経って今日実際に 収穫をされました、
はい、
今日のちょっと感想いかがだったですか？
あ、3ヶ月で本当に背丈ぐらいまで伸びてですね、成長を本当に感じましたね。はいはい、
すごい大きいですよね。
大きいですね。だから我々がやったのはプランターなんで、 あれと比べてもやっぱり樹齢はもう全然違いますよね。
プランターは久島市民センターで植えたんですよね。
そうです
ね、
はい、
5月23日。
ああ、そう、そうですね、
でプランターでも実際に育てて、はい、結構難しかったですか？もうプロの阿部さんがどちらかというとね、畑よりもプランターの方がちょっと難しいというふうにおっしゃってましたけども、それはお家で育てた？
そうです、はい、家でずっとね、はい、毎日水やりして、なかなかやっぱり阿部さんもおっしゃってたけど、ナスは一番難しいということですんでね、まあ、我々素人にはちょっと難しかったです、
まあ、プランターでも結構ねナス育ってもちろん食べれるぐらいの今なってますけども、
しました、うちも、
はいはい、で実際食べた？
食べました、当然、はい、食べ比べ。
どうですか、自分が育てたナスを食べた時？
やっぱりなんか 自分が育てたっていう感じはありますね。だから市販のやつと買ってで自分で植えたやつと食べ比べをしてみてね、でやっぱり市販の方が美味しいかなと思って。いやいや、それは、それは当然プロが作るものですからね。もううちのところはちょっと収穫のタイミングをしたかもしれませんね。ちょっと硬くなっちゃったり。
ちなみにどういう料理で食べられちゃったんですか。
それはナスの生姜焼きですよ。
美味しそうですね。
一番ポピュラーな。シンプル
で今日はね、こう安倍さんからもう直接マンツーマンで教えていただきながら、はい、熱い説明もいただきながら収穫をされました。さらにこうナスの旨味がこう増すというか、美味しく今日食べれそうですね。
今日はもうナスずくめになると思います。家でね、はい、
ありました。またじゃあスーパーとかよりんさいとかでも最強長ナスを購入したり、また来年もぜひチャレンジされるんじゃないですか。
そうですね、まあ、できたらやりたいと思います。ありがとうございます。
今小学校何年生ですか。
3年生です。
どちらの小学校。
関ヶ丘小学校です。あ、佐貝美久です。
美久さん、安倍さんからいろんな説明を受けました。ナスのこの収穫の仕方とかもと丁寧に優しく教えてもらいました。
最初やってみた時はちょっと軽かったけど、うん、硬かったりもしたけど、ナスってこんな感じなんだなって分かった、
ね、しかも普通スーパーで売ってあるナスはもうちょっと小ぶりかもしれないですけど、この安倍さんのところはすごく長くて、で他にもいろんなナスがあったよね。
丸い感じで白い丸いやつとかも、曲がっとるやつもあった、
ですよね。今袋にもたくさんのナスと、あとバジルもね収穫しましたけども、ちなみにミクさん、ナスは大好きですか。
いや、
ナスはでも食べたことあるでしょ、
うん、
貴重な体験をしましたね、夏休みにね、
うん、
しかもミクさん今日初開示のね、いろんな産業だったり暮らしの教科書を持ってきてましたね、うん、その中にどんなページがありました。
安倍さんが乗っていたページがあった。
ねえ、すごいですね。実際その授業でそのページ読みました。
うん。
あ、実際その教科書に載った安倍さんに直接教えてもらえる、すごいことですね。ね、じゃあ今日は自分が収穫をしたナスで食べて、そしたらもっともっと好きになるかもしれない。
うん。
ね。今日のじゃあ貴重な日覚えておいてくださいね。
はい、
ナスをもっと好きになってください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
安倍さんどうですか、今日の1日1時間ぐらいですけども終えまして。
そうですね、最初にここでプランターでナスを植えようという久島市民センターの講義の中でプレ体験として、まずじゃあうちの畑でナスを植えてみようというのが5月の2日だったんで、それから今日ね、また植えた方が来られて、そのナスの成長ぶりを見ていただいて、ああこんなになってるんだとか、そういうのは非常に皆さんにとってもいい体験だったと思いますし、私もやはりこう責任持ってこうやってるというのを、ね、もう一度こう改めて思っています。本当にやっぱり最初に来られた方がまたこの収穫に来られるというのはすごいいい体験だなと思いましたね。
安倍さんはね、毎年、近所の保育園の、ね、子どもたちとか小学生だったり、時にはその、おたふくソースの、ね、社員さんだったりとかですね、
そうですね、
こう一般公募して来られた方に、ナスのことをこういうふうに育つんだよ、こんな美味しいんだよ、こういう収穫をするんだよと毎年教えて、ナスの美味しさだったりありがたみっていうのをこう、ね、皆さんに広めていらっしゃいますもんね、
はい
はい、こういった活動が。
そうですね、せっかくこのブランドとして残ってる佐伯長ナスというのをどうにかいろんな人にも伝えたいなと思って、で一番やっぱり嬉しいのは、まあ、変な話ですけど今日こうやって エルマハスカシさんが来られて取材をされる、で例えば久島市民センターの久田さん来られて、やっぱりいろんなイベントを考えて、それは地元の食材を取材したり、それを題材にしていろんなイベントを考えてもらってるというのがすごいありがたいなと思って、そうするとやっぱり私の方も部会の人も一生懸命頑張ろうと。ただ作ってるだけではね、なかなか自分たちが美味しい美味しいと言っても伝わらない。でもそれを題材にいろんなことを取り上げてしてくれる方、それを取材される方というのがいらっしゃるから、やっぱり続けられるんだなと思います。非常にいいこと言ってますね。
ありがとうございます。
いや本当なんですよ、はい、やっぱりいろんな新聞とかの JA の広報誌とかやっぱり取り上げてくれてる、やっぱ気にしてくれてるということが一番大切で、それをご覧にならってる廿日市市内の、あるいは飲食を経営されてる実務者の方とか、あ地元にこういうナスがあるんだなとか、お店ってなかなか民家ではあるんだなとか、そういうねことが一番大切なんで、非常にありがたいと私は思っています。やってたんですよ本当ね、高校だったら当時はチューリップ心の旅とか、その時代で、はい、あとは A ちゃん、結局チューリップとかやったけどだんだんロックに目覚めて、A ちゃんの夏の絵とかあって、
そう。